島田秀平とオカルトさん
第29回の配信でございます。ちょっと皆さんにねご報告がありまして、まあ、これね怪談とか都市伝説あまり関係ないんですけども、私島田秀平、まあ、手相とかね、まあ、こういう怪談とか好きでやらせていただいてますけども、もともとは漫才コンビを組んでまして、これがね1996年なんで25年前か、それでねデビューしてるんですよ。1号2号に泣くと書いて号泣、漢字2文字ですね、大泣きするっていう意味のコンビ名で漫才師としてデビューしてたんですが、2008年、12年の活動で解散してたんですね。でそれがまたひょんなことからですね、去年2020年12年後に再結成したということ で去年 M1 グランプリにね久しぶりにまた号泣として出場させていただいたんですよ。で去年は準々決勝敗退っていう、まあ、いつもね僕ら準決勝までしか行かなくって決勝行けなかったっていうコンビだったんですけども、まあ M1 にチャレンジさせていただいてたんですね。でそんな中また今年もですね、2021年の M1 グランプリ号泣出場の方をさせていただいております。いやありがとうございます。でこれがですねちょっと怖いのが、一応今日放送、今配信が10月22日に、まあね夜12時に配信になってるんですけども、僕ら1回戦は勝ち上がってて、その2回戦が10月の17日、まあ皆さんお聞きの上ではね過ぎてる日にちではあるんですけども、一応今日撮ってるのが10月8日なんですよ。だから1回戦は終わって勝ちました。で今度2回戦で、2回戦の結果まだ2回戦行ってないから結果わからない状態でこの M1 に出てますって話をしてるんですよね。負けてたらめちゃめちゃ恥ずかしいっていうね、どうなってるんでしょう、皆さんはわかるんでしょうね、もうホームページも載ってますから。17日にね僕ら行ってきます。10月17日に2回戦行ってきまして、その夜に結果出てますんで、これで負けてもうそこで終わってんのに、ここで M1 やってますよ行ってますよって話をしてるっていうことになるのか、勝ち上がってて今度3回戦ですよって話か分かりませんけどもね、だどういう気持ちで俺はこれ話をしたらいいんでしょうね。なんでこの話しちゃったんだろう。まあまあそういう状況で、はい、とりあえずチャレンジはしてますよ、しましたよってことなのでね、皆さんちょっとこう注目というかね、ちょっとこう気にかけていただきたいななんて思います。これね号泣ってコンビ面白いんですよ。1996年にデビューして、2008年12年で解散して、今度また2020年、その12年後に再結成って、全部12年おきなんですね。で江戸で見ていくと全部ネズミ年っていう、12年おきに大きなことがある、結成解散再結成、きっとまた今度12年後にまた解散するんでしょうけどもね。でこの号泣って名前がね、お笑いで漢字2文字で号泣ってね、最近ではこの千鳥とかキリンとかね、まあいますけども、当時あんまいなかったんですよ。みんなねカタカナの名前だったんですけども、そこでちょっとこうインパクトあるんじゃないかってことで号泣にしたんですが、まあ、事務所のね大先輩和田アキ子さんが、いやお前らねお笑いなのにね泣くってよくないぞ、私が考えたるわ、一回ねアッコさんからね名前を考えていただいて、号泣って名前が変わる可能性があったっていうね事件があったんですね。でその時にアッコさんが提案してくださったお名前っていうのが、まあ、僕らの幼稚園からの幼馴染だったので、ベストフレンズっていう名前だったんですね。おいやないかお前らなあ、もうずっと友達なんやし、お前らベストフレンズにせえって言われて、で当時すごいですね、僕それ断りまして、よく考えたら断ったなと思って、ああそうか、あじゃあお前ら長野県出身やよな、僕らね長野出身幼馴染だったんで、うん、じゃあ今日からリンゴちゃんってどうやっていうね、ベストフレンズかリンゴちゃんかっていう二択に迫られまして、まあすごいですね、断りまして、で号泣でまんま行ったんですけどもね、ただ後にリンゴちゃんっていう芸人さんブレイクするんですよね。アッコさんってやっぱ先見の目あるのかなと思いきやね、まあ、つい先日アッコさんの手相を見させていただいたら、まあ、頭脳線が異様に短かったという、まあ、分かります。あの方ね一回ルー大柴さんをヘイ大久保ってずっと言い間違えるって事件もありましたんで、まあ、頭脳線短いんだろうなというのは納得という、非常に自分自身身を削った怖い話させていただきました。ありがとうございます。この番組ですね、怪談、都市伝説、占い、さまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストにお招きしまして、私島田秀平がディープなお話を伺っていくという番組になっております。地上波のコンプライアンスにとらわれないギリギリを攻めたトークをお楽しみください。で今回ゲストはもうすごいんですよ。僕も超楽しみでした。松島初音さんです。 まあ、もともとねグラビアの方で活動されていたんですが、現在はもうタレントとして、まあ、YouTube もね大人気で、そして何よりもね怪談話がえげつないんですよ。霊感もねお持ちの方なんですけども、今日はね松島初音さんをお招きして島田秀平とオカルトさんをお送りしていきます。皆さん最後までよろしくお願いいたします。島田秀平とオカルトさん、
ここで日本放送生活の窓口からお知らせです。相続、土地問題、資産、住まい、税金、お墓のことなど生活にまつわる様々な疑問、悩みって多いですよね。日本放送生活の窓口では一級ファイナンシャルプランナーがそんなお客様の不安や悩みをヒアリングして解決へ向けサポートします。日本放送生活の窓口は相談無料。まずはあなたの生活にまつわる不安や悩みを聞かせてください。あなたにとって最も合った解決方法を中立な立場でご提案いたします。面談申し込みなど詳細は日本放送生活の窓口で検索、もしくはフリーダイヤル 0120-734-899 0120-734-899。 お電話は平日の朝10時から夕方5時まで受け付けています。相談無料です。まずはご相談ください。
さあ皆さん、お待たせいたしました。今回のゲストをお迎えいたします、松島初音さんです。
よろしくお願いします。わー、パチパチパチパチパチ来ました。
いやもうね、これ聞いていただいた皆さんからも、はい、これね待望ということで、ちょっとねメール紹介させていただいていいですか。
はい、
ラジオネームドーナツホールさん。
どうしたんですか、言い方言い方どうした
いい感じに穴が開いてるなと思ったんですけどもメールいただきまして、通勤のね行き帰りに楽しませてもらってます。ありがとうございます。私がゲストに呼んでほしいのは島田さんの YouTube の方にも出演されていた松島初音さんです。
いや嬉しい。
松島さんの会談聞きましたが、なんだかね楽しい話のテンションで話してて、で途中から急に怖くなってくのがすごいんです、この落差。今では松島さんの YouTube の方もフォローしています。
ありがとうございます。
呼んでほしいっていう声があるんですよ。
やった、
はい、
ありがたいです。もうそういう大義名分の上に入れるのは嬉しいです、ね、誰だこの女みたいななんないのが安心
そんなことないですからね。じゃあ一応ちょっとね紹介の方させていただきますと、松島初音さん、これミスマガジン2004で審査員特別賞に輝いてた。
そうなんですよ、私結構グラビアアイドルの王道的なやつ通ってきてて。
そうですよね、
ミスマガもそうですし、ミニスカポリスでもあるんですよ。
え、あ、そうなんでしたっけ。
誰も知らない13代目っていうのが
また不吉な数字
そう不吉な数字であり私の誕生日の日でもありみたいな感じなんですけど、ははは、そうなんですよ、13代目のミニスカポリスでもあったりとか、あと私やりすぎ工事のやりすぎガールだったんですよ。
え、嘘でしょ。
そうなんですよ、
昔ね、最近の方はねもう芸人さんとか、まあ、ストーリーテラーだけですけど、はい、昔確かにいろんな企画やってた時に後ろに水着を着た、
そうひな壇にちょっとエッチなお姉さんたちがバーっていたと思うんですよ、ミニスカートで。
あ、そっかそっか、はいはい、
そのなんかちょっと何て言うんだろう、今田さんとか東野さんが喋ってる時にちょっとチラ見えしちゃうんじゃないかみたいな感じのお姉さんたちが十何人とかいたと思うんですけど、それの中の一人でいたりとかして、結構登竜門的だったんですよね、グラビアの子たちの。
そうなんですね。
そうですね、だったんですけど、
でグラビアやられてたけども、でもその後もなんかタレントさんとしてテレビとかね、
あちょっとだけ、
はい、いやいやもう大活躍されてて、はい、でも今はもう番組とかイベント MC めちゃくちゃうまいですよね。
いやそんなことないですよ違いますよ、あれのこと言ってるんですよね先日その島田さんがまあ、オンラインの番組やられてるんですけど、それの番組でなぜか知らないけど別の番組と裏かぶりをされてちょっと顔出すのやめときましょうみたいなタイミングで、私ゲストなのに MC 仕切りをさせられたっていうことがあったってだけですからね。
そうコメント欄に、まあ安定のとか落ち着いて見られるとか、完全に僕がゲストみたいな空気になってましたもんね。
これ松島初音の番組かみたいな、ね、感じ
になって。いやただもうねいろんなところでも MC もされてますし、はい、あとご自身のね YouTube チャンネルですよ。
はい、やらせていただいております、
ね、最近そちらの方では怪談話なんかもね精力的に。
いやもう本当島田さんのおかげですよ。
いやいやいや、もともとやられてたんですけど、それを知っててうわもう最近松島さん話されてないけどもう一回話してほしいなっていうところでオファーさせていただいて、やっぱりもうコメントの方とかもすげえすげえすげえつって
再生もすごいされて、で私のチャンネルもすごい流れてきてくださった方がいて、うん、もう YouTube のチャンネル登録がすごいブワーって増えて、 これやんないと私のチャンネルでもやんないと、私のチャンネル飛んできたらもう階段要素ゼロなんで。
今までどんな上がってましたっけ。
今まではなんかあれでプラモデル塗ったりとか
あとあの美味しそうなご飯食べてたりとか、
そうご飯もぐもぐしたりとか、ちょっと旅行に行ってましたみたいなやつがすごい昔に上がってたりと か、 だから全然階段なんてもう心霊要素ゼロでしたからね。
まあ、ただ昔はね
やっていましたね。
よくその大会なんかでご一緒させていただいても、うん、まあこの人すごいからもうね名だたる階段師いてもねいつも優勝かさらってくっていうまあまあまあ、あのある意味元祖怪談クイーンなんていうね、
いやすごい
方だったのが、ちょっとこうね怪談の方お休みしてたんですけど、うん、またね、はい、やり始めてくれたっていう。
そうなんですよ。
まあ、もともといたこをされてる霊感家系っていう部分もあるんです
ね。おばあちゃんがいたこで、まあ、いたこっていうとなんかみんなこう青森とか恐山とかの方を想像すると思うんですけど、うん、じゃなくて宮城県の方でそういったことをしていて、まあ、私が勝手に分かりやすくいたことかって言っちゃってるんですけど、多分本人的にはそんなつもりはなくて、うちのおばあちゃん的には、うん、ただそのいわゆるこう会社に属したりとか何かで働いてお金を得るようなことをしたことが生まれてから一回もなくて、うん、基本的には近所の人たちとか、あと口コミで来た方々の付き物を落としたりとか、まあ、そのうちのおばあちゃんが若い頃の当時って多分そういういわゆるこう医療とかも発達がそんなにしていなかった頃だったので、なぜだか子供ができないとか、うん、なんかすごい不治の病の方みたいなのがこう訪ねてきて、それをちょっと治したりとか、こういう理由なんじゃないかっていう風に話したりとかするっていうのを生業にして、その代わりにお野菜もらったりとかお米をもらったりとかして生活をしていたんですよね。そうなんですよ。だから本当になんかある意味で言うと常識がちょっとない
いや、ただただそういったまあ血筋というか、やっぱりその辺をやっぱ、うん、松島さんはちょっと受け継がれてるのか、やっぱり
そうですね、女系が全員、お母さんもだし、そう、ね、そう、お母さんよりも私の方が見えてたタイプですね。
だからまあ不思議体験なんかも終わりですし、うん、でね、さっき言いましたけど、あの YouTube の方ね始めてくださったんですけど、うん、ただこの松島初音さんなんで霊障起こりまくってるそうですね
いや、やばいんですよ。なんかめっちゃみんな見てて面白いと思うんですけど、こんなに
あの取れ高っていうんですか、こんな霊出てくるっていうぐらい絶対もう100発100中に近いぐらいの
今
打率で来てますよね。
すごいんですよね。なんかだからさすがにこの間ちょっとお祓い行きましたけど、
あ、嘘、どうでした。
いやでもなんかずっとちょっと悪いことが起こり続けてて、その今3回ほどその初音怪談って言って生配信をさせていただいてるんですよ、はい、でそもそも配信にした理由っていうのが、その録画しようとしたら、うん、はい、カメラのトラブルがめちゃめちゃ起こって、うん、その三脚の上にカメラを載せてるんですけど、でそれの電池がボコって落ちちゃったりとかして、うん、あの落ちるはずがないんですよ、
ちゃんと
物理的に。
そう、
でそのカメラとそのカメラをこう固定する運台っていう台があるんですけど、その台の方が大きいので電池がどうあがいても抜けるはずがないのに抜け落ちてカメラも初期化されてデータも飛んでみたいな感じで、でこれはもうちょっととなんか録画して一人でやってるの怖いなと思って、そうやったら誰か証人いた方がいいなと思って、配信とかだったら私がそのなんか電池が抜けちゃってとかカメラ初期化されちゃってとか言っても嘘だろっていうやついると思うんですけど、配信でやればなんか何かが起こったら、
ね、
みんなが見てくれるしと思って、それで配信をやり始めたら、あの配信で本当にバチボコいろんなことが起こりまして、
まあそうですよね、だってね録画してたらそのデータ飛んじゃうんだから、うん、もう生配信しかないですよね。
そう、生配信しかないなと思って、やったらやったでなんかその訪れとかノイズとかがすごい入って、その前日に私スナック初音っていう雑談配信もやってるんですけど、はい、全く同じ状態の設定、機材設定で配信をしてるんですよ、2時間以上、うん、で一切音ずれとかノイズとか乗ってなくてでその翌日に初音怪談をやったら、もう初っ端からもうブッブッブッブッみたいな感じだったりとかあと話の本題に近づいていくと、そのマイクノイズでなんかトントントントントントンってどんどん音が近づいてくるとか、なんかコメントがもうめちゃめちゃ盛り上がってて近づいてきてるみたいな感じになったりとかしてて、そうだからなんかで私は話してる側なんで全然自分には聞こえてないし分かんないんですけど、でそういうトラブルがあまりにもありちょっと嫌だなって思っていたあたりで、あの階段から落ちちゃったりとかして、そうであれって思ったりとか、 まあ、その他ちょっと結構いろいろなことが起こって、ちょっとこれ一回お祓いに行こうと思って、で先日その旦那さんと一緒にちょっとあの箱根の九頭龍神社に行こう、
素晴らしいパワースポット
としたんですけど、ええ、行けなくたどり着けなかったんですよ。で私九頭龍神社と相性悪くて、うん、新宮は行けるんですよ、はいはいはい、新宮ってすごい行きやすいですね、車駐車場も近くてなんですけど、ね、本宮がちょっと遠い、
あれあのフェリー乗って行く島の方でしたっけ、
あの歩いて
行けるルートもありますよね、
でなんか公園みたいなの通ってみたいな感じで、多分所要時間として 3,40 分かかるんですけど、あの犬が歩かなくなっちゃって、うん、で抱っこして行こうってなって、で一回行こうとしたんだけど、いやさすがにそのうちの犬ってちょっと重いんですけど、はい、この子を抱えていくのは無理だってうちの旦那さんが言って、じゃあなんか抱っこの仕方変えようみたいな感じで抱っこの仕方変えて、あこれだったらいけるかもって思って、で今度公園の方まで行ったんですけど、うちの旦那さんが やっぱ行くのやめようみたいな感じになって、行けなかったんですよ、うん、で私本当今までもその4回ぐらいトライしてるんですけど、
九頭龍神社
そう1回しか行けたことなくて、その前は電動自転車みたいなの借りて行ったんですけど、電動の電池が急にトゥーンって切れちゃって、行けなくて、
だって借りてるやつだからね、きっともうね、そうそう、ちゃんと充電フル充電されてね、貸し出してます
もん
ね。
そうなんですよ。でもうそれが切れちゃって、でそれで重くて押せなくて、何これみたいな感じになって、これじゃあ行けないよってなって、で帰るみたいなのとかもう本当何やっても行けなくて、
いやよくパワースポットとかそういうね場所あるあるなんですけど、うん、やっぱ呼ばれるっていう、
うんうん、
本当に必要な時にはもう自然にタタタってのが行けちゃうっていう、うんうん、休みができてとか、はい、ただ行けない時ってどうしても行けないことあるみたいですね。
本当行けなくて、それで結局あの神田明神に行かせていただいて、
は
あ、神田明神だったらもうあの大丈夫だったんで、この間ちょっと済ませていただいて、やらせていただいて、
なんか龍神ね、九頭龍神社、うん、まあ、龍じゃないですか、はい、なんかそういう相性とかもあるんですか、ね、
いや多分あると思うんですよね。私はなんかそのあの初音階段って本を出させていただいたことがあるんですけど、その本を出してる間ずっと数珠をつけてたんですよ、ええ、で結構信頼を置いてるその霊能力者の方というか、まあ、なんて言ったらそういうあの数珠を作ってる方がいらっしゃるんですけど、その方に私専用の数珠を作っていただいて、うん、でなんか3匹の竜を配置した数珠を作ってもらったんですけど、それ多分5回以上切れてるんですよ。すごいなんか恥ずかしいんですよね、数珠切れると。
どういう感じをそれ恥ずかしいっていう
じゃあなんかあの道とかでやっぱ弾けちゃったりとかするんですよね。そのなんか家にいて切れることってそんなになくて、外にいたりとかして、例えばタクシー乗ったりとか電車に乗るとか、その書いてる時やっぱあの人身事故を目の前で見ちゃうこととかもあったりとかして、結構そのトラブル巻き込まれることが多かったんですけど、それのなんかこう階段降りてる途中でこうプツンって切れて、バンバンバンバンバンバンみたいな、でみんなこうえみたいな感じでなるじゃないですか、
はいはい、
なんかすごいジャリジャリみたいな音がするから、でそれ拾おうとしたら、うん、あの石が真っ二つに分けれてたりとかするから、それ普通の弾け方じゃない弾け方をするんで、なんかみんながこれ触っていいやつみたいな感じになって、なんか拾いますよって言って近づいてくるのに、拾おうとしてうえ
引いちゃう
これ何みたいな感じになって、で私があ触らないで大丈夫ですって言って、あの自分で拾うんで大丈夫です、触らないでくださいって言って、こうやってバーって拾っていくの、
紐が切れるのはまだね、まだいいんですって、うん、まあ、よくないけど、うん、ただ玉が真っ二つっていうのは本当に危ないっていう話聞きますよ僕。
でなんか紐もめっちゃ強くしてってくれて、最終的にあの釣り糸みたいな手ぐすみたいなやつになって、それも切れて、なんかライターで炙ったみたいな切れ方して、その茶色くなってんですよ、そのなんて切れたところが。でそれ見せたら、なんかもういやもう本本当に出すのみたいなこと言われて
帰ってもらいますいや本当この人半端じゃないんですよね
そうだからなんか、いやでも大丈夫なね、あのそう話をその大丈夫な話しかしてない話はずなんですけどね、その選んでしてるので、話していい話と話していけない話っていうのが多分その見える系の方で話されてる方って多分あると思うんですけど、はい、話していい話、載せていい話とかそういうのを本に入れてたはずなんですけど、多分なんか分かんないけどなっちゃってたのかも、ダメだったのかもしれない。
だからね、 YouTube の方もやられてますけど、やっぱこの辺、うん、あの松島さん分かられてるんで、ちゃんと聞いてる方が大丈夫な話を選んで話されてるんで、皆さんね、はい、その辺はぜひ安心して楽しんでいただきたいんですけど、
そうですね、
ただそんな中でも配信してるともう訪れなんか当たり前で、はい、本当にもういろんなこと起きてるんで ちょっとまず皆さんそちらもねちょっとチェックしていただきたいななんていう、
はい、ぜひぜひ
結構大事件も起きてたんでね、はい、いやちょっと今日の放送何かいろんなこと起きちゃうかもしれないですけども皆さんねその辺も合わせてお楽しみいただければと思います、はい、ではこの後いよいよ松島さんに怪談話披露していただきます。後ほどお願いします、
はい、
毎週金曜深夜24時に更新しています。私が無事だったら島田秀平とオカルトさん。さあ、島田秀平とオカルトさん、ゲストは松島初音さんにお越しいただいております。お願いいたします、
はい、お願いします。
ちょっとねやっぱ松島初音さんもうね、うん、皆さんご存知だと思うんですけども、まだちょっとね今日初めてって方もいらっしゃるかもしれないので、
はい、
ちょっとあの挨拶代わりに、はい、ちょっと僕も聞いたことあるかもしれませんが、
はい、
ちょっとあの話
いいですか、
ちょっと聞かせていただいてもいいですか、
はい、じゃあちょっと話させていただければと思うんですけど、
はい、
これ私があの中学校3年生の時の話なんですけど、本当受験シーズンではあったんですが、そのタイミングでちょっとあの家の事情でお引越しをすることになりまして、うん、それであの5階建ての5階の部屋のマンションに引っ越すことになったんですよ、
はい、
でもう人生で初めてそのマンションに引っ越したことにより自分の部屋ができたんですよね。でもめちゃめちゃテンション上がって、しかもそのなんか道路沿いになんかこう向かって出窓があって、うん、で出窓からこうなんかこう窓開けたりとかしたらもう星空が見えるような、でしかもちょっとなんか都内の夜景がちらり見れるような、そんないい感じのお部屋になって、でこう引っ越してきて、でそこの出窓の横に机を置いたりとかして、いつでもこうなんか出窓の風を感じられるような感じにしていたんですよねで、まあ、受験シーズンってこともありまして、なんか毎晩こうそこで夜ちょっと勉強したりとかしていたんですけど、でなんかその引っ越してきて2日3日経ったぐらいの時にふと思ったことがあって、うん、夜になるとこう、まあ、サイレンの音、うーみたいなサイレンの音が聞こえるんですけど、それが、まあ、やっぱ家の近所にというか駅の近くだったので、駅の近所にまあ消防署があったんですよね、はい、だからあ、まあ、それでやっぱりこの道路沿いに住むとこういう弊害があるのかというか、やっぱけっなんかその出窓すごい嬉しかったんですけど、なんか毎回そのサイレンの音でちょっとなんかこううわって思っちゃうみたいなことがあったんですけど、で、まあ、それでも気にせず勉強しとこうと思ってやっていて、でそしたらそれからこう日が続いてくうちになんか違和感を感じて、
うん、
っていうのはなんか毎日なんかこのぐらいの時間にサイレン鳴るなって思って、
うん、
昨日もそのサイレンがうーって鳴った後にパッて時計見て、昨日もこれぐらいの時間じゃなかったかなと思って、だいたいこうまあ、1時とか2時とかそのぐらいの時間なんですけど、うーんって思って、で次の日にふっと時計パッて見たら、あれちょうどサイレン鳴る時じゃないと思って、でそしたらまたふーって聞こえたんですよ、うん、で、あサイレン鳴ってるわと思って、これもしかして誰かいたずらで電話してんじゃないって、
あその時間に、
そうそう、で呼んでるいたずら電話でやってるんだと思って、それでなんかもうかわいそうだな消防士さんもと思いながら、なんと話にその出窓をガチャって開けて、はい、こう覗き込んだんですよ、
うん、
でちょうどそのマンションから道路がこうちょっと一望できるような感じだったので、うん、その走り抜けてった消防車だとか救急車だとかが見えるような感じなんですけど、見たら人一人歩いてないし車も一台もいないんですよ、
うん、
そのサイレンの音が鳴ってから開けてるから見えるはずなのに、通り過ぎてったはずの消防車がいなくて、変だなって思ったら上からこっちだよって声が聞こえたんですよ。でえっと思ってパッて見上げたら、もちろん屋上なんですよね、5階建てのマンションの5階に住んでるので屋上が上にはあるんですけど、うん、でそうやってこうやってちょっと体を乗り出すような感じでパーって見上げたら、女の子がその屋上の柵のところにこうしがみついて、私の方こうなんだろう、こう覗き込むようにして見てて、こっちこっちって私に話しかけてきて、
うん、
でえって思って、したら見ててねって言って、その女の子がいきなりその柵をバッて乗り越えて飛び降りたんですよ。で飛び降りた時にうーって声出したんですけど、それあれと思って、で やばい人飛んだわってまず思って、で下バーって覗いたら誰もいなくって、
うん、
えこれえ何が起こってるんだろう、どさとも言わなかったし、でも今これ救急車とか呼んだ方がいいやつなんじゃないって思って、そしたらまたこっちだよって聞こえて、パッて見上げたらまたその女の子いるんですよ。だからこれあこれ違うわと思ってバーって窓閉めて、で 気づいたんですけど、その私が毎晩毎晩うーってサイレンだと思ってたやつって、その女の子が飛び降りた時にこう出しちゃってた声だったんですよね。それで、あ、これもやばいってなって、あの母の部屋に行って、お母さんこのお家やばいわっていう話をして、それであの不動産屋さんの方にこういうこと過去にあったんじゃないですかっていう風な話をしたら、あのすぐに対応していただきまして、
実際そういうことがあった
っていうことですね。きっとあのもろもろ引っ越し費用とかも返金していただいて、あの引っ越しという形になりました。でちょっと次回この引っ越しをするんですけれども、うん、あの曲がりというか間でその新しい家が見つかるまでの間借りていたそのアパートで起こってしまった話をちょっとさせていただきたいなと思うんですけど、
なんすか、こんだけ怖い話の上に次回予告も入ってたんですか今めちゃめちゃ新しいパターンじゃないですか
そう、これ
次回予告会談
次回あのほら YouTube の方ねご覧いただいてる方は聞いたことあるよってなっちゃったと思うんで、次回は
そんな気にしないでくださいよ。一応ちょっと本当サービス精神旺盛ですよね
ちょっと話させていただきたいなと思って。
いやでも、
ね、
今の話あのちょっと僕もちょっとあの一回た、ま、確かに聞いてたんですけど、やっぱ忘れてる部分もあって、はい、もう一回めちゃめちゃ怖いなって思って聞いちゃってたんですけどただなんかあの飛び降りてしまう方ってやっぱその瞬間に意識を失ってしまうから、はい、なんか繰り返してしまうとかっていうね話も聞いたことがあったりとか。
そう繰り返すし、あとそこ道路沿いなんで、なんか道路沿いとかって残りやすいんですよね、その人が。
あ、残りやすい。
そう、あの なんていうか、例えば交通事故で亡くなられた方が例えばそこにずっとなんか、まあ、いわゆる自爆霊みたいな感じでいるとするじゃないですか、うん、でなんかよくこう見える系の人とかに、あの見えない人から言われるのが、じゃ全部成仏させてあげたらいいじゃないですかみたいな、その話しかけたりとかして。でもあのこちら側から言わせてもらうと、その人がその人じゃないことっていうのがありまして。
どういうこと？
あの見た目はそこで事故に遭った方なんですけど、うん、要はそこで例えばいろんな人のなんか嫌な思いとかそういうのをこうもらってもらってもらってで、もうその人ってそこには、まあ、成仏みたいな感じでいないんだけど、負の感情みたいなのがその人の姿になってるだけで、もう一つでも話しかけたらなんかものすごい勢いの悪い感情みたいなのがドロロロロみたいな感じで来るんですよ。なんか
聞いたことある。もう集合体みたいな、もうなんかそういう怨念のもういろんなこう、そうそう、そこの近くにいた人たちが吸い寄せられて一つのもう形になるっていう方。
あ、そうですそうです、もうそういう感じで、だからその人じゃない可能性があって、だからそのだからずっと繰り返してた子とかももしかしたらその子じゃないくなってる可能性が全然あるんで、なんかこう、
そうか。あのあるお坊さんね、あの、まあ、そうやってお祓いなんかもされる方なんですけども、あのその方が言ってたのが、まあ、そういうある交通事故が多い道路に、うん、まあ、そういうのが出ると、うんうん、でここではこういう事故があってこういう人が亡くなったから成仏させてあげてくださいよって言ったんだけど、あ、無理無理無理無理っつって、あのこれはもうその集合体の魔物になってるから、
うん、
だからその人のことを話して成仏させたところでもうこれはちょっともううん、ちょっとこれはもうね厄介で、もう払えるどうこうって問題じゃないから、うん、ちょっと厳しいですっていうのを思い出しました。
いや、そう、本当そうなんですよね。もう鬼門みたいな感じになっちゃうっていうか、もうダメですね。なんかそんなことやったらこっちが命が持たないっていうか、まあ、もらってしまってとかがあるので、そういうことはできなかったりとかするんですよね。
いや、ただ毎日同じ時間にサイレンと思って聞いていたのが、うん、人が飛び降りた時のその声だったっていう、それを毎日聞いてたって分かった時の
そうい
やー大変でしたね。
夢抱いてたんですよね、なんか
出窓でいいなと思ったら全然良くなかったですね。
そうなんですよ。もうなんか少女漫画とかの典型じゃないですか。なんか出窓でなんか何々くんみたいなスコみたいな感じのこと思うとかめっちゃいいなと思って、何か飾ろうとかすごい考えてたんですけど、ちょっともうトラウマですよね、出窓は。
ちょっともう今後出窓 NG になるぐらいの
ちょっと出窓 NG ですね。
いや、皆さんどうですかでこの話がですね、あの、まあ、YouTube チャンネル名何でしたっけ？
初音チャンネルです。
初音チャンネル、
はい、はい、
まあ、もちろんね、いろんな楽しい動画の中に階段も最近ね、うん、やっていただいていて、
上げてますんで、
であの生配信、こちらはもう霊障盛りだくさんですから
そうなんで、アーカイブも残ってるんでは
いはいはい、はい、
ぜひ。
であとあの僕が好きなのが、あの 朗読も。
あ、そうなんですよ、始めました、ね、朗読を。あのご覧いただいている方々からあの体験談を募集いたしまして、それで私が朗読してやってるんですけど、はい、楽しんでいただけるような仕上げをしておりますので、はい、ぜひ
ぜひ、チャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。
お願いします。
ラジオでこうね、ポッドキャストでこんなはっきり言っていいんでしょうかね。
YouTube のね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけで、もうそろそろお別れのお時間になってしまったんですけども、
はい、
次回も
そうですね、
お付き合いいただきたいんですけど、なんかさっきね、
うん、
なんか次回の振りみたいなところもありまして。
そうなんですよ、そのなんか結局不動産屋さんがご用意してくれるところが信用できないってうちの母がなって、はい、でうちの母がもう自分で家を見つけてくるみたいな感じになったんですけど、あのうちの母はね、ある意味引きがいいタイプで、あの悪い家を借りがちなんですよね。
わからないんですね。
いや、なんか多分あえてもあると思うんですけど、あの見たがりなので、体験したがりなのでうちの母って、だからそれで多分引いてきてるんだと思うんですけど、それがもう完全になんかもうやべえ家もうあのザ通り道みたいな家だったんで、
ね、
はい、だったんで、もういろんなことが起こるんですけど、
まあ、次回ですね、はい、松島さんのザやべえ家お楽しみにしていただきたいと思います。
ぜひ。
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
ゲストは松島初音さんでした。